はい、それではですね、問題文を見ていきたいと思います。コート地を所有する X は、隣接するオーツ地を所有する Y 被告として警戒確定訴訟を提起したと。で、 X はコート地とオーツ地の境界は、B の線上であるというふうに主張したけれども、 Y はコート地の一部を Y から自己取得したため、現在の境界線は A の線上であるというふうに主張したと。で、 Y の主張が認められた場合に、X には本件訴訟の当事者的確が認められるかということで、まず当事者的確の有無をどういうふうに判断するのかということを、ね、書かなきゃいけないですよね。で、判例は、その当事者的確を定めるにあたっては、難否としてその名において訴訟を遂行させ、また難否に対して、その法案判決することは有、必要かつ有意であるかという観点から決すべきであるとしていて、で、そして、相隣接する土地の各所有者が、最も密接な利益を有するものとして当事者的確を有するというふうにしています。で、自己取得されてもですね、それが一部にとどまっているということであればね、当事者的確を失わないというのが判例ですよね。はい。なので、X に本件と訴訟の当事者的確が認められるということでいいと思います。次に、証文2ですけれども、裁判所は境界は C の線上であるというふうにして、要するにこれはですね、X が主張しているものを有利なものを認定したということですよね。許されるかということですね。で、この点に関して判例は、刑外確定の訴えに246条の適用がないというふうにしていますので、なので、X の主張より有利なものを認定しても構わないということになりますよね。で、あと、まあ、一応ね、弁論主義違反の問題出てくるかなと思います。っていうのは、X は B っていうふうに言っていて、Y は A だというふうに言っていますので、なので、まあ、その C の線上だっていうふうに認定した場合には、両方、その、X も Y も主張してない、そういう事実を認定することになるから、一応弁論主義違反の問題出てくると思うんですね。ただ、教科書なんかでも、この点ね、あんまり明確に論じられてないっていうか、分けて論じられてないんですよね。つまり、今回の問題では、その、X が主張するものより有利なものを認定できるかっていうものに、なんかこう、混ぜこぜにして論じられてるような感じがあるんですよね。まあ、なので、その意味で、分けて論じる必要はないのかもしれないですね。まあ、いずれにしても弁論主義の適用もないんでね。なので、あんまり問題はないですけどね。はい。じゃあ、ちょっと回答を見ていきましょうか。で、まず、当事者的確のね、判定基準を書いてもらって、で、その上で、3の括弧1のところからですけれども、一応まずね、簡単に秘書だってことは書いておいた方がいいと思います。秘書だってことについてね、もう判例上確定してますんで、そんなに長々書かなくてもいいと思うんですけど、一応書いておいた方がいいですね。で、その上で、じゃあ、今回、まあ、誰にね、その当事者的確が認められるのかと、秘書の場合はね、そう簡単には決まらないはずなんでね。なので、ここはやはり紛争の解決という観点に、戻ってですね。で、原則として相隣接する土地の各所有者に当事者的確が認められると。給付訴訟とかね、普通の民訴訟だったら当事者的確っていうのは訴訟物を基準にして決めればいいってことになると思うんだけども、秘書の場合はもう少し大元に戻らないとダメですよね。まあ誰に訴訟を遂行させることが有効で適切なのかっていうその観点に戻らないとまずいですよね。はい。で、じゃあ当事者的確失われるかっていうことですが、失われないよということですね。やはり相隣接する土地の所有者だっていうこと関係には変わりがないからですよね。で、次に証文の2ですけれども、X の主張よりですね、有利なものを認定してるんで、なので246条のね、当事者も申し立てない事項について判決したってことにならないかということなんですけれども、で、この点に関して246条は適用ないということですよね。まあ、秘書、刑事的形成訴訟だからだということですね。はい。で、あと、まあ、最後はね、長きのところで、一応弁論主義違反についても一言触れましたが、まあ、ただね、あんまり学説上ここは分けて論じられてないんでね、触れなくてもいいのかなと思いますけど、触れた方がま、丁寧かなと思いますね、やっぱりね。はい。じゃあ、この問題の解説はこれでおしまいしたいと思います。